拍手お願いします。それじゃあ改めてご紹介します。今日なんで飛行機で遅れたん？ドキドキ私もドキドキ。
間に合ってよかったです。
よかった、皆さんドキドキこれで美恵子さん来れんって言ったらみんなもお二人を受けて私袋叩きになってああそうそう、
でもこれいいから。お話はもっとお上手かもしれない。
あ、お上手。ああまあちょっと2時過ぎてしまいましたけれども、今から1時間ぐらいのご予定で、夫の姉妹方、妻の姉妹方私も姉妹われたらいいんですけれども、そのお話をしていただきまして、その後ちょっと3時ぐらいになりましたら私出てきまして、まあもし質問があったりとかっていうような感じで、今のような感じのやり取りを10分か15分かさせていただくっていうことで打ち合わせできましたので、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願い。皆様こんにちは。なんか横にも後ろにもお客様がいらしてなんか失礼に当たるかもしれませんけど、このまま腰掛けてお話しさせていただきます。舞台のお芝居なんかですと3時間立ちっぱなし、動きっぱなし、いまだにそんな仕事をしておりますけれども、今日はご好意に甘えてこんな形にさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。メイコという名前は5月に生まれたので、父が5月と届けまして、でまあ嫁いだ人の好きにすればいいじゃないかと、ハイカラの男なら英語読みにして5月をメイと呼ぶかもしれないし、日本趣味の男と結婚したらサツキって呼ばれるかもしれない、ぶっきらぼうなやつだったら5月ってそのままだろう、どうにでもなる名前だったらしくて、それで私は小さい時は両親からメイメイメイちゃんって呼ばれておりました。でその頃、まあ、私が小学校、学校というところは小学校ぐらいしか仕事が忙しくて行けなかったんですけれども、あとは父が選んだ家庭教師の先生と一緒に勉強するという人生でしたけれども、みんなその頃よしこちゃんとかはるこちゃんとか子がついたんですね、日本人の女の子の名前って。それで私だけ子がないもんですから、子をつけてよ子をつけてよって親に頼んだらしくて、それでなんとなく中村芽衣子という名前が出来上がってしまいました。今は神津義行さんっていう人と結婚してもう60年になります。今年は61年に入るんでしょうか。まあ、私は結構浮気っぽくていろんな男の人好きになるんですけど、でも私が育った頃は一度お嫁に行ったらよほどのことがない限りその人と添い遂げてきちっと子供を産んで育ててというふうに両親に育てられた時代だったものですから、なんとなくまあ忙しいこともあってずっと同じ人と一緒にいる。ただ仕事ではいろんな方と夫婦の役をやったり、若い時は恋人同士の役をやったり、若い時はね景色が良かったんです。周りが佐田啓二でしょ、鶴田浩二でしょ、なんか素敵な人ばっかしが周りにいたんですけれども、それがだんだん森重久弥になったり三木紀平になったり、でもどういうわけかみんな私の大好きなそういう芸の上でもいろんなことを教えていただいた大切な方たちも亡くなってしまいました。今本当に私満83歳、もうすぐ5月で84歳になるんですけれども、どんどんどんどん先に行ってしまっていろんな方が、だから 美人薄命っていうのは本当ですよね。でもね、まだ私の一つ上に草笛光子さんっていう美しい方がいらっしゃいますし、若尾彩子さんっていう方もいらっしゃいますし、八千草薫さん、ちょっともっと先輩になりますけれどもいらっしゃるんですけど、やっぱりね、あの綺麗な方は年を取られても本当に綺麗にしてらっしゃいます。私はね、何しろ、結婚してから3時間以上寝たってことがないんです、毎日。そのくらいじゃないと両方できないんですね。で、23で結婚して、24でもう長女カンナの母親になりまして、そしてすぐ次女が生まれて、それから、どうしても男の子が欲しいっていう粘りに粘ったお父さんのおかげで10年間を置いて、37歳でしたか、37かな、38で、男の子を産みまして、まあ本当に忙しかったです。どうして3時間以上寝た記憶がないかっていうと、包み隠さず私の日常を申し上げますと、これはほぼ今も同じです。ただ子どもたちがいなくなったっていうことと、子どもたちのお弁当作りっていうのがなくなった、その辺がちょっと楽になったかなと思いますけど、でも日本の奥さんとかっていうのはなんかいつまでたっても解放されませんね。ちょっとあの仕事がなくて一日うちにいるときに、あの全然趣味が違いますから、見るテレビも違うので、自分の見たいテレビをポケラーっと見てると、すごい、お茶入れてくれとか、おいコーヒーとかって言われて、まあ本当本当に座ってる暇がないもんですね。妻とか、あの今はバーバですけども、バーバって言葉に慣れてしまって、大きな声で孫たちがどこに行ってもバーバーって呼ぶもんですから、あの皆さんが、え、あれ中村芽衣子じゃないの、あの白髪のおばあさん、そうよね、中村芽衣子よね、あーバーバなんだって、ほっとしたような顔なさって、そうです、私ももうとっくにバーバですって申し上げるんですけど、本当にあっという間の人生でしたが、なぜそんな風になったかってことをかいつまんで申し上げますと、私はごくごく普通の、まあ普通っていうよりも父は小説家でしたから、ちょっとまあ、あの育て方も違ったかもしれません、普通のお父さんとは。何しろ私が生まれてから父に抱っこされて、こう初めて聞いた言葉は、芽衣子くん、君に涙は似合いませんぞ、君はニコニコしていなさい、いつもニコニコしていなさい。子守歌帰りに父はこうして私を抱っこしながらいつもそう言うんですね。で、赤ちゃん時代がそれで終わって、少し口が聞けるようになって、パパ、どうして芽衣子に涙は似合わないのって聞きましたら、父は思いなしかちょっと困った顔をして、そうですな、まあ美人には涙もいいもんですが、てんてんてんって、そのてんてんてんの間がなんか私は察したんですね。で、まあ君ぐらいの器量の女の子はいつも微笑みを乗っけてニコニコしてなさい、それで人生ちょうどいいですぞっていうのが、父がもうお念仏のように私に毎日言っていたことなんですね。それで私はなんとなく、ああ私はあんまり美人じゃないんだ、で涙は似合わないんだ、いつもニコニコしてなきゃいけないんだっていう気持ちにごく自然になって、それで父は偶然のことからその映画に出るように私がなって、それが2歳何ヶ月の時です、初めて映画に出たのが。で、まだもちろんおむつをしておりました。ですから、あの私に神津カンナという小生意気な長女がおりまして、これがもう私よりもずっと難しい文章を書いたり、難しいこともたくさん知っておりますし、で、このカンナが本当に、お母さんってダメね、本当に未だに何にもできないわねとかって言って勉強のことを笑うもんですから、ある日悔しくて言ったんです。でもね、一つだけ褒めてちょうだい、私はね、おむつしながらもう働いてたのそう言ってやりましたら、あ、そうって真面目な顔して驚きもせず、頑張りなさいよ、またすぐそうなるわ だ今のところかろうじて大丈夫でございますけれども、本当に長らく働いたものです。それで父のただ一つの条件は、まあ映画でもラジオ放送でも何でも、その頃テレビのない時代ですからお貸ししますが、明るい作品だけですよ、物心つく前からお母ちゃん行かないでとか、なんかそういう悲しいことをやらせると自分は悲しい運命に生まれついたのかと思ってしまうから、明るい健康的な役なら引き受けますよ、ただ一つそれだけの条件で。それから父は母に言ったそうです。子供の間にあんまりお金を稼がせてはいけない、芸能界っていうのは普通よりも少し多めに多めにお金をくださるから、そんなことが親も当たり前になったら大変な間違いだ、だから子供のうちは何か品物で芽衣子の出演料はいただきなさい。でだんだんだんだん戦争も激しくなって物資がなくなってきますから、母は喜んじゃって、じゃあ今度の出演料はお砂糖でいただきますとかお米でいただきますとか、なんか物々交換みたいだった子供時代なんですけれども、そんな父でしたから、一本筋は通したんですね。親が働かないで子供に稼がせてそれで食べていくようなことはしてはいけないと。だからまあお金を稼いでもおかしくない年齢になるまで芽衣子の出演料はなるべく品物でいただくようにしなさいと。それも金額的なものは先方にお任せするように、親がこれだけくださいとかあれだけくださいとか言ってはいけませんぞとかっていう、なんていうんですね、うちの父はまあ気取り屋というか紳士を気取っていた人でしたから。でも一つだけ私は偉かったなと思うのは、まあ母と別れなかったこと、それと戦争中に無理やりにこんなことを戦争なんだから書いちゃいかん、こんなモダンな言葉を使っちゃいかん、もっと打ち出しやまんみたいな、戦争に勝つことを書かなきゃいかんっていう風になってきたので、そういうものを無理やりに書かせることが嫌になって、ある日母に、もう僕はこんな時代の小説は嫌だ、ペンを捨てるぞって言ったんだそうです。でその捨てたペンを何かに持ち替えなかったのって、私は少し大きくなってから母に聞きました。そうしましたら母は、いやパパが言うのよ、僕はね捨てたペンを例えばカバンに持ち替えて、そこに書類とかいろんなものを詰めて会社に勤めるとか、それから例えばハンマーに持ち替えて一生懸命工場で働くとか、クワやなんかに持ち替えて百姓をするとか、なんかすればいいんだが、正直に君にだけは言うよ、僕は実に力がない男だ、で無理をするとすぐに病気をする、病気をしたら一番困るのは君だろ、だから僕は当分の間何にもしない、君が働きなさい。まあこんな勝手な申し入れを明治生まれのこの国の女の人っていうのは見事にスクッと受けて立つんですね。私のところの母だけじゃありません。私が小さい頃の周りにいらしたおばちゃまというか結婚している女の方っていうのは、林芙美子さんだったり宇野千代さんだったり、まあ父の関係でそういう方が多かったんですけど、みんな文句も言わずに怠け者の夫のために一生懸命お金を稼いで働いてらっしゃる方ばっかりでした。ですから私の母もその中の一人で、ある時は洋裁の腕を生かしてご近所中の仕立て物をやったり、ある時は新聞社に勤めたり喫茶店をやったり、その時自分にできることをやってうちの経済はやってたわけです。でそんなこんなで私は自分は働きながら、そうなんです、私は子供の時から働いてたもんですからね、戦争中はもっぱら特攻隊の慰問っていうのに生かされたんです。つまり明日死ぬと分かっている学徒出陣だったりするインテリのお兄さんたちは、もうおいしいものもいらない、何にもいらない、ただ小さな子どもの目を見たい、で僕たちはこの次の世代のためにイニシエとなって死んでいくんならちっとも構わない、礎ならいい、 だから子供に会ってちょっと心を慰められたいな、特攻隊の方は皆さんそうおっしゃったそうです。それで一番最年少の私は特攻隊の慰問にもっぱら行ってたんですね。あの知覧っていうところからあの目隠しをされましてね、どこ行くか分かんなくするために。でまあ幼いので母が付き添っておりましたけれども、で戦闘機に乗って、今でいうどこでしょう、玉砕寸前の圧倒だったかもしれません、トラック島だったかもしれません、そういう基地に連れて行かれて特攻隊の兵隊さんたちの、まあ、慰問をするわけですね。ですから私大人になってから長らくあの仕事をしているので、芽衣子さんの女優歴は長いから、初めて乗った飛行機の機種は何ですか、戦闘機です、はい、戦闘機です、戦闘機に乗って特攻隊の慰問に行ってました。ああじゃあ船は何ですか、潜水艦です、潜水艦に乗っていろいろ海軍の慰問にも行ってました。そんな人生でしたね。それでまあ、あの怖い目にも随分あの舞台をやってる間に爆弾が落ちて劇場の後ろの方から燃えてきて、我々芸能人はお客様を真っ先に避難させなければいけないんです。それがもう何て言うんでしょうか、掟なんですね。ですからもうボーボーボーボーあの客席の後ろの方が燃えてきても、めくごじゃダメよっていう母の声がそれから聞こえてきて、でニコニコしながら歌歌っててなんていう怖い思いもいたしましたけれども、それでもなんとか私は生き残って、それであのここから私のまあ少々のことにはしらけずに世の中についていくっていう訓練が始まったと思うんですけど、特攻隊の慰問から帰った次の慰問は進駐軍の慰問だったんです。進駐軍のキャンプ巡りで、それであの耳だけで覚えたセンチメンタルジャーニーだとか、あのそういう英語の歌をカタカナで書いて、それはひばりさんもちえみちゃんもみんなそうだったようですけども、そんなので、進駐軍の慰問をしたり、それでどんどん復興してきた映画だとか舞台だとか、そんなことをやりながら、でその頃彗星のように現れてきた天才子役っていうのが美空ひばりさんだったんですけど、彼女は私の、3歳半年下です。で私は初めあの人の、要するにカッパブリーでなんとかとかっていうのを見て、気持ちの悪い子が出てきたな、なんだいこりゃと思って、大人みたいな子供みたいな、なんだろうなと思って、で全く路線が違うものですから、ほとんどひばりさんとは親しげにプライベートトークをすることもなく、全然会うこともなく芸能界を生きていたわけです。で少女期の頃、少女スター同士思い切って本音でいろんな話をしようという企画を、当時の月刊平凡ですかね、その頃月刊しかない頃で、平凡がそんな企画を作って、で私は初めて、私がだから14、15、ひばりさんが13ぐらいですかね、その時に初めて会ったんです。でもうバッチリメイクで、彼女は大人びてて声も低くて、であなたなんていうお名前って言うから中村メイコですとか言って、かわいい声ね、メイコって呼ぶわね、メイコって、その頃からメイコですから、もう貫禄負けですこっちは。それででもこの人もいろんなそういう悩みを持ってるんだろうと思って、ねえひばりちゃん、私たちだって年頃の少女ですもの、普通の女の子と同じようにもうボーイフレンドがいたっていいじゃない、ボーイフレンドと腕組んで銀座を歩いたっていいじゃない、でもそういうことするとどういうわけか、私たちはすぐに写真に撮られて、でファンの方からあんなことまだしないでくださいってお手紙が来たりして、本当に嫌ねって14歳のめいこちゃんは言ったわけです。そうしましたら、12、3歳だった美空ひばりは何と言ったと思いになりますか、私はそうは思わないわあのね、これはママに聞いたことなんだけど、私たちは夢を売る商売なの、だからファンの方がご覧になって あんなことしたら嫌だなと思うことはやっぱり我慢しなくちゃ。まあびっくりしました。私は気味の悪いやつだなと思って、なんだいこの人はと思ったんですね。それがあの人とのもう長い長い運命的なお付き合いの始まりだったんですけど、それからまたトーンと間を置いて、でもう二人とも忙しくて忙しくて、私はまた二十歳で婚約して、向こうがちゃんと僕の稼ぎで食べるように食べられるようになるまで待ってなさいって言われて3年間待って、で23で結婚して、で、次々子供が生まれて、で私は仕事を辞めるつもりだったんです。で普通の女っていうのに憧れてたもんですから、仕事を辞めるわねって言いましたら、新郎はびっくりした顔して、あんたから仕事取って何が残ると思ってる。仕事ぐらいやってなさい、これからの日本女性は自分の専門職を持って生きていきなさい、大丈夫だよ両方できるよって言ったんですけど、でも大変でした。結構私より3つ上ですから、昭和シングル生まれですね。神津義行さんは昭和7年生まれの男です。ですから言うことは理解があって、これからの女性は仕事をちゃんとやってきなさい、大丈夫だよ両方できるよって言ったんですけど、これとこれとこれはやってねっていうことがいくつかありまして、それは神津さんは早くに父親を亡くした人で、俺はたった一人の母親とは絶対に一緒に暮らすから、で毎日毎日幸せな日々を送ってもらいたいから、だからおふくろのことは立ててくれ、少々無理を言うかもしれないけれども、おふくろと仲良くやること、これがたった一つの僕の願いだ、なんか言われてみるととってもロマンティックでいい人なのね、親孝行なのねっていう感じでしたから、はいってうっかり言っちゃったんです。そしたら、細かいこと言うと何にも大してないけども、優しくていい人だから別にどうってことはないけどね、あ、糖尿病っていう持病と戦ってるから食事制限がねちょっと大変かもしれない、でもこれは君が責任を持ってやってくれなきゃ困るよって、命に関わることだから、だから食事制限のいろんな制限されるもののことはおふくろのかかっている病院に行って先生からいろいろ聞いて、しっかりそれだけは、君セリフ覚えるの早いんだからすぐ覚えられるよ、でちゃんと、だから本当にこれはね、私カロリー計算は今でもとても早いんです。でやっぱり一生懸命覚えたんでしょうね。でだからまあおふくろのことをちゃんとやってくれればいいよって、で子供はまあ僕も大好きだ、子供は君を一人っ子で兄弟が欲しかったんだろう、だから子供は3人作ろうね、産んだらちゃんと育てなさい、男は子供のことなんか分からんから、男が子供のことやおむつがどうしてるんだったらろくな仕事できないから、だから君に任せるから丈夫な子供に育てること、で別にうちはどうってことないよ、ただおふくろとは絶対喧嘩してもらっちゃ困る、仲良くやってほしい、それからそうだな、俺については何にもないけども、まあ出かけるぞって言ったらおふくろがやってたことはやってくれ、作曲家っていうのはどこに何が入ってるとか、僕のワイシャツはどこでネクタイはどこだなんてことは全然自分で覚えられない人種だから、そう思って出かけるぞって言ったら、ワイシャツはこれ、それに合うネクタイ、靴下はこの色がいいでしょう、ズボンの藍色がピシッとかかってるのが好きだな、で靴はピカピカに磨いといてくれよ、でそれをパンとやってくれればそれでいいからなって、これだけだって結構一人っ子の何もしたことのないなかった、私にとっては大変だったんですけど、私はねともかく人が嫌な顔するのが嫌いなんですね。で人がこうニコニコして楽しそうにしてれば、でそれはもしかしたら私の力かなとかってうぬぼれて思うことが何よりも私の栄養剤なんですね。だから今でもそうですけど、なるべくこう人がニコニコするようにいいなと思うようなことをちょっと大変でもやっちゃおうと、そうしますとね、やっぱり嫁いで糖尿病のお舅さんの3食作って、それから次々生まれた子供を育てて、子供たちの学校が全部給食だったんですね。給食じゃなくてお弁当だったんです。女の子は小学校から高校まで、で男の子の 小学校だけお弁当がなくて、うわーこんなに楽なもんなのかと思いましたけど、中学からまた高校とずっとあのお弁当で、なんだか長いこと子どもたち3人のお弁当作って、あの朝から朝の、だから私はそうですね、結婚した時から姑が6時半になると離れのお母様の部屋がコトコトコトコトコトって窓を開ける音がするんですね。で里の母が、あなたね、お姑さんよりはもう30分でもいいから早く起きてなきゃダメよ、そういうもんなのよっていう人だったもんですから、だから6時半起床で、だいたい芸能界って1時2時まで仕事があるもんですから、それで なんとなく3時間寝りゃいいかっていうふうになっちゃったんでしょうね。で年を取るとだんだんまた少ない睡眠で平気になってきますから、ずっと60年間3時間以上あんまり寝たことはないですね。それでも深くきっと寝てるんでしょうね。だからいい睡眠なんだと思います。その代わりも地震があっても多分逃げ遅れると思いますけど、3時間はバチッと寝ますけど、で、まあ、毎朝結婚して60年5時半ぐらいには起きて、それであのお姑さんの糖尿食の朝ごはんを作って、で子どもたち叩き起こして、朝ごはんはみんな一緒に食べるもんなのよって言って食べさせて、でそれを横目で見ながらお弁当作って、で入ってらっしゃいって送り出して、でそれからあのやっと、まあどこの会社も9時出社が目処ですから、若いお手伝いさんに住み込みでも9時に台所にいてくれればいいからねっていうことにしました。そうじゃないとすぐ辞めちゃいますから、今の若い人は。ですから9時に台所からあの起きてきてくれたお手伝いさんに、ここまで作っといたから、これはお母様のお昼よ、こっから先は私帰ってきてからやるから、ちょっとこの洗い物だけやってねとか、一生懸命ごまをすりながら、でもたまにはあこのブローチあげようかとか、いろんなことしなくてもいいことやって、私みんなが機嫌がいいのが好きなもんですから、あ本当この洋服いい、じゃああなたと寸法同じぐらいだから一回だけ、今もう時間がないから着てテレビ出ちゃうから、そしたらすぐ脱いであげるわねとかって言って、それで万能おかずの下ごしらえまでして、それで出かけるわけです。で今はちょっと年を取ったのでそんなにありませんけど、ずっと週十何本のレギュラーがあったんですね。で今と違って生放送も混ざってましたから、だから夕方までわーっと毎日毎日どっかのテレビ局、どっかのこういう講演会場、あるいはロケーションっていうんでやってますけど、夕方の1時間これは何が何でも私は仕事しません、うちに返してくださいっていう芸能界に約束をしまして、その代わり絶対言われた時間には遅刻もしませんし、よほどのことがない限りわがままは言いませんから、ということはお夕食は朝は慌ただしいので、あとお弁当食べて帰ってくる子どもたちとお夕食の1時間なんとかあの一緒に顔を 見合わせて、いろんな話をしながら食べさせたいと思って、で夕方の1時間うちにいるようにして、それでじゃ あの宿題やってなさいね、あのママまた仕事に行くからねごめんねとか言って、また NHK 行ったりなんかして、で芸能界っていうのは止めるなく大喋るも何もない、今はちょっと労働組合とかそういうことがちょっとだけやかましくなりましたけど、私の若かった頃はもう2時になる3時になるなんてことは当たり前の世界で、遅くまで仕事して、それで帰ろうかなと思うと大親友の美空ひばりが飲みに行かないって待ってるわけですね。で私も嫌いじゃありませんし、で彼女も寂しいだろうと思うから一緒に飲みに行って、それでもう、あもう子供のお弁当作る時間が近いからごめんねって言って帰って、でちょっと 2,3 時間寝て、でまた5時45分に起きて、でお弁当作って、あのお母様の糖尿食3食作ってっていうのを、あのそうですね、5、6年前にあの姑が亡くなりまして、それまでずっとやってました。であのおかげさまでいいお姑さんだったんですよ、こんなとんでもないあのお嫁さんなのに喧嘩をしたことがなかったです。 でそれはね、私がきっと容量がいいんです、あの演技者ですからね。ですから、うわ嫌だと思ったら嫌だと思う分にっこり笑って、そうですよねお母様って言っちゃうんです。そうすると向こうもあのムカッと来てらしても嫌な気はしないらしくて、そうよめいこちゃんよく分かってくれたわね。で何よりも私が大事なのは構図ですからね、旦那様のことを第一に、あなたが第一じゃないのよ。今まではあなたも一人っ子だったし、お家にいる時は皆さんからちやほやされて、めいこちゃんめいこちゃんって言われたけど、ここでは私は許しません。私が一番大好きで一番大切なのは義行です。だからあの人を大事にしてちょうだい。でも今そんなね素敵なお母様いなくなりましたよね。だから本当にあの神津義行って人は幸せな人だったと思います。でちょっぴりそれに従った奥さんがいて幸せだったと思います。でもそんなこんなの私の明け暮れはあっという間に、本当にあっという間に経ちましたね。それであの子供たちも満18歳になって外に追い出そうって、これはお父さんの発案なんですけど、いつまでも子供を手元に置いて甘やかすもんじゃないと。それから特にうちの子は、まあ、ささやかだけれども日本に置いとくとすぐに、あの子のお父さんは作曲家の神津義行で、お母さんは女優の中村メイコよって言うんで、ちょっと普通の人よりも点を甘くしてくださるかもしれない。それと同時に、あでもないこうでもないっていろんなことを普通の人より言われるかもしれない。だから誰も知らない普通の人間として扱ってくださる国に放り出そうと言って、満18歳になるのを待って、高校出るとすぐにどっか行って修行してこいと言って、外国ならどこでもいいから行ってこいって言われて、で2人ともあんまり、まあ今考えると東京と違いがなかったからでしょうか、ニューヨークを目指して3人とも高校出るとすぐに出て行きました。で男の子は姉貴と同じようなとこ行って、なんかそんなちょっとめめしいでしょ、だから僕は違うところ、あのマジョルカ島っていうところ行きたい。え何そこ何なのって言ったら、絵を描くことがとても好きな息子だったんですね、子供の時から。でマジョルカ島スペインなんだけれども、マジョルカ島っていうきれいな島に僕の一番憧れの好きな絵を描くトレント・リャドっていうもう偉大なる絵描きさんがいて、そこは小さな塾のような絵を教えてくださることもやっているみたい。僕はそこへ行って弟子にしてくださいってあの粘って弟子にしてもらうから、なんとか高校出たらそこへ行かせて、男の子はそのマジョルカ島を目指して行ってしまいました。ですから今まだ帰ってこないんですね。で向こうで結婚して子供もいるんです、日本人の奥さんですけど、あの時々個展をやるたんびに帰ってくるぐらいでずっといて、でカンナも葉月もそうですね 4,5 年ニューヨークに行って、で帰ってきて、葉月は杉本哲太さんっていう人と結婚して、もう子供も20歳21になりましたね。男の子一人と女の子一人で、お母さんをやって、葉月も女優をちょっとやってたんですけども、お母さんね、哲太はわがままでね、自分がただいまって帰った時にね、ちゃんと奥さんがうちにいないとすごい機嫌が悪くなっておっかないのよ。だからね、家庭平和のために私は一時期女優はやめるわと言った、その一時期がずっと長引きまして、でずっと葉月はほとんど専業主婦のようなことをやって、あとは子供たちが大きくなってからは自分の得意の手芸に力を入れて、今手芸教室のようなことをやったりして、哲太さんのいい奥さんです本当に。でカンナはまだ一人でいるんですよ。来年還暦を迎えちゃうんですから、どうぞこちらでいいご縁でもございましたら、とてもいいやつですの で一応私女の子は厳しく育てますから、あのお三丼は よくできます。お料理も上手だし、そういうこともちゃんとできますし、コツコツものを書いていくにはとても結婚どころじゃないと言ってるうちに還暦近くになってしまったという哀れな神津環奈さんをどうぞこんないいご縁がありますよということでもございましたら、いつでもこちらのご住職に声をかけていただければと思っておりますけれども、さて、老後というのがこんなに私大変なものだとは思いませんでした。嫌ですね、じじばば二人きりの暮らしって。どうしたらいいんだろうと思うぐらい嫌ですね。で、何が嫌といって、なんかこう美しさとか楽しさがだんだんだんだんなくなるんですよね。で、見た目もそうですよね。こんな白髪ババアになっちゃって、でお化粧しなければきっとひどい顔してるのかもしれません。ただね、いいことをお教えしましょうか。私ね、忙しい結婚生活を60年やってるもんですからね、女優さんって結構厚塗りって言って厚化粧をするんですけども、それをゆっくりとこうクレンジングに落としたりなんかしてる時間がないんです。帰ってきたらそのまんままつげをピッピッピッピッと取って、その辺にパッと貼り付けて、ですぐおサンドにして、で寝る頃になってお風呂場でガチャガチャガチャって石鹸で顔を洗うんです、いまだに。でそれをずっと続けていて、で全然肌荒れとか、そきっと面の皮が厚いんですかね。小さい時からの、あ、そうなんですか、石鹸で顔洗うのが、ああよかった。お母さんもそうですか。ああそうです。で昔の人、そうですね、私も生ぬるいお湯で、夏なんかは平気で水でも洗っちゃいますけど、石鹸でベーッと洗って、ありがとうございます。ありがとうございます。で、ただもう本当にお化粧もしないで、ほとんど仕事のない時はうちにいますから、もうそんな労災と一緒にいる神津義行さんはかわいそうだと思うんですけども、でも向こうもね、もうちょっとなんとか愛想よくしてくれればいいのにと思うんですけどもね。で、こっちが1時間半ぐらいかかって作ったおいしいシチュー作りましたから、今日はうちにいられたので時間かけて作りましたから召し上がれって言って、ああそうかって言って嬉しくもない顔してきて、わーって5分で食べちゃう。で、お父さんね、もう子供たちもいないし、二人きりだから、なんかせめて食事の時ぐらいお話ししながらなんか食べましょうよって、あ、そう、しゃべるお話、桃太郎さんがいいか。いや、もう私この年ですから、桃太郎さんなら私の方がうまいでしょう。犬の声もキジの声も使い分けられますよって、私はだから、もっと私が興味を持つようなお話してとかって、こっちから頼まない限り、なんか本当本当に365日女房の顔はなんか見飽きたぞっていうのが歴然の顔をして、楽しくもないような顔をして、あんまり目は合わせないんですね。それで、なんかお話しましょうよ、なんかお話してって言うと、そうか、話をすりゃいいのか、うーん、何がいいかなって、あ、そうか、じゃあこの話してやろう、君はほとんど学校教育を受けてないからこの辺は分かんないだろうって言って話し出すと、ナチスの話とかね、それから源氏と平家で、私どうだっていいんです、平家がどうでも源氏がどうでも、なんかもうちょっと面白い話はないもんかと思うんですけど、なんかそういう難しい話をずっとしてて、だからそれを聞いててもつまんないから、洗い物も気になるし、でも席を立っちゃ失礼ですから、その話面白いわ、こういうとこ女優さんですから上手なんですよ。その話面白い、私ほら学校教育受けてないから習ってないの、ずっとしてて、洗い物だけしな、狭いうちに越したから、今洗い物しながら聞こえますから、だからずっとしててね、洗い物しながら聞きます、寂しくなくていいわとか、うまいことはいくらでも言えますから。それで台所からなんか でもこちょこちょこちょこちょナチスだとか源氏だとか平家だとかそういう私のあんまり興味のない話をずっとしてくれてるわけです。でもこれ黙ってちゃ向こうも張り合いがないでしょうから時々相槌打つのがおすすめ品です。これねで簡単でいいんです。相槌ですからへーとかうーんとかそんなでいいんですけども、でもこのへーとうーんばっかりだとバレちゃいますし向こうもつまんないでしょうから時々へーとかふーんとかよりちょっと大きな声で本当って言うんです。これおすすめ品です。これ聞いてる証拠になるらしいですよ。いや本当と本当だとも本当だとも俺よくそういうこと知ってるだろう詳しいんだそれはとか言って得意になってまたずっとこう面白くもない演説がつながるわけです。それで私はそれを全然聞いてません。頭の中は今度どんなヘアスタイルにしようかなとか何色のお洋服着ようかなって。私ね若い頃は本当にねモノトーン黒とか白とかグレーとかベージュとか役でいろんな色を着ますからそういうプレーンな地味な色しか着なかったんですけど、おばあさんになるとニューヨークに行った時思いました。もう向こうからなんかチューリップが来るのかと思うような真っ赤なお帽子かぶったおばあちゃまがいらしたりして、おばあさんになるほど華やかな綺麗な色をお召しになるんですね。つまり色をまず引きつけるんですね。色で人の目をで、あら綺麗な色なことあのおばあちゃま上行ってあらくちゃくちゃだわって二段構えならばそんなにショックが多くないんですね、きっと見る方もね。で綺麗な色を着るおばあちゃまが多かったもんですから、こんな花模様なんて私ね本当に若い頃着なかったんですよ。でも年を取ってからなるべくそういうあ見た目綺麗じゃないって上くちゃくちゃだけどまあいいかって思っていただけるようなものをなるべく身につけるようにして、ですから明日何着てこうかなとか今度髪の毛こういうカットにしようかなとかいろんなこと考えながら、でも黙って洗い物だけしてるとすぐバレますから、さっき言ったようにへーとかうーんとか言いながら、で時々大きな声で本当ってこれ聞くんですよね。本当と本当だとも本当だと思ってずっと言って、でまあこっちは今度何色の髪にしようかな染めようかなとかいろんなこと他のこと考えて洗い物もやっと寂しくなく終わったぞと、でさもさもいい女房のようになるべく上の方にエプロン持ち上げて手を拭きながらそういうの見せながら夫の前に行って「いいお話ありがとうございました」と男の人はまあメンツが立つっていうか嫌な気はしないんでしょうね。ただこれをもうタイミングを本当に間違えてあと1時間でお化粧して出かけなきゃいけないっていう時にいいお話なんて言うと大変なことになりますから、これはもう本当にうまい時に洗い物も早く済ませたい、旦那も早くご機嫌よく席を立たせたいっていう時がいいお話聞かせてっていうのが一番いいようですね。それでそんな風にして、であとはほとんど一日私うちにいることもこの頃はあります。若い時よりもそうそう毎日売れてはいませんからうちに毎日いることもあるんですけど、ほとんど作曲家ですから自分の部屋で一人で仕事してるんですね。ですからほとんど朝でお昼ですよ軽く何か上がりますって物を食べない人なんです。このくらいしか食べないんです。でご飯も小さなお茶碗に夜だけ軽く一膳しか食べない。その代わりおかず食いなんですね。ですから5品なくちゃダメなんです。特にそれは夜ですけども、だから5品考えたのをこう私は何もない日は作って、作り置きできるものはなるべく冷凍したりいろいろして、で2人の短いお夕食時間が終わって、でまた別れになって、私は下の台本を覚えるとか向こうは仕事するとかそんな風になって、で大体私の方が早くベッドにこの頃は入りますかね。で見たいテレビが全然違うもんですから、でただチャンネルがねこの頃はたくさんあって助かるようになりましたけど、でももう間違うとえらいことになります。古い自分が出てくるんですよ。 あら、時代劇だ、久しぶりにつけると長七郎だったりして、あらあれ私だなんて、今はあんなかあの石段駆け上がれなくなったわなんて思いながら見たりして、それでだいたい今でもそうですね、だんだん早くなって4時半ぐらいには、あの12時ごろ寝てしまうと4時半ぐらいにはどうしても目が覚めますから、でそこで足を鍛えなきゃと思って朝の散歩に出かけて、これちょっとね明るくなって薄化粧ぐらいして髪も溶かして出ると、あらめいこさんっていう、どうしてだかすぐ分かっちゃうんですね私って。で、あらめいこさん何ですか、足を鍛えてらっしゃるのとか、あのなんか体操してますか、私はヨガをやっておりますのよ、あのあなたなさる、いえヨガなんてできませんって、よろしいわよヨガはとかってお話が長くなるもんですから、なるべくこう分かんないようにして、で日焼け帽かぶって散歩して帰ってきて、で主人のご飯を作って、朝はでもね、あの神津さんの説に従ってたっぷりのヨーグルトの中にいちごだとか、あのマンゴーだとか、そういう缶詰でいいんです、あの果物をなるべく小さく切って入れるようにして、でヨーグルトをたくさんにして、それと牛乳は、私牛乳大好きなので牛乳をたくさん飲むようにして、それが朝ごはんで、2人のお昼はそうですね、私ほとんどものを食べないので、私はあのお昼にチビビールってこんな一番小さいあのキリンビールがありますね、あれを一杯飲んで、でちょっとその辺にあったおかずの残りのなんかたくあんの尻尾食べたり、そのぐらいで精一杯ですね。で神津さんは小さめのホットケーキとかサンドイッチとかで、コーヒーをたくさんあちらはお飲みになります。でそれが、3、40分の夫婦の老夫婦の昼ご飯、それでまた別々の部屋行って、で私はあの次の仕事のセリフを覚えたり、あるいは対談する相手の方のいろいろ経歴を研究したり、こんなこと聞くのがいいのかなとかっていう勉強をしたりいろいろして、でその合間を縫って、何しろいつしなか無しなおかずがなきゃダメな人ですから、結婚以来たくさんのおかずを、量はいらないんです、だからちょぼちょぼでいいんですけど、頼むから昨日のカレーを出すようなことはしないでくれっていう、本当に難しい人なので、なるべくこう2、3日前と勝ち合わないようにして、でいろんなものを数多く作ってうまくごまかして、でどうぞお食事どうぞって言って、で二人きりでつまんない食事をして、それで本当に、まあ、老夫婦の楽しい過ごし方ってどうしたらいいんでしょうね。でもこの頃普通のご夫婦の方がよっぽど、あのご夫婦でゴルフいらしたとかね、それから奥様はヨガ教室、旦那様は水泳にあのいらっしゃるとか、それから碁を打つとか、将棋、私碁も将棋も何のことやらちんぷんかんぷんでちっとも分かんない。でも役でやるときはうまいもんですよ、女将棋指しとか碁打つとか、役ならできるんですけど、ルールも何にも分かんない。まあ見てて私が分かんのはせいぜいゴルフと野球ですかね。野球は何にもなかった戦後の子供時代に父にもういち早くあの野球を教えてもらって、もう本当にそうですね、王さんもまだいらっしゃらない頃ですよ、王長嶋のもっと前ですよ、その頃からの、私は東京っ子なので申し訳ありませんが巨人ファンですけれども、で未だに巨人ファンなんですけど、嫌ですね負けてばっかしいって、本当どうしたんでしょうか、高橋君に会ったら言ってやろうと思ってるんですけど、でもその分本当にあの日本のスポーツもあのサッカーとかね上手になりましたね。私だからスポーツを見てる時が一番嫌なことを忘れて、なんかこう楽しい気分になれるんだろうなと。だから私は自分の仕事が女優ですけれども、父の言った通り、君みたいな美人には涙も似合うが、君みたいな面白い顔した女の子は喜劇がいいぞ、明るい健全な喜劇だけやって女優業を全うしなさいと言われたもんですから、 なるべく明るい楽しい喜劇路線を生きてきたつもりです。それでそうですね、ひばりさんと本当は年取ったら2人で今までできなかったクイーンエリザベスかなんか大きな船に乗って世界旅行をしようねって、本当に小さい時からよく働いて寝る時間もなしに働いてきた2人ですから、そうしようねったらいいね、でもあなた大変よ、ああいう大きな船ってディナーはねちゃんとドレスアップだって、ドレスよって言ったら、いいわよ、私はあんたと寸法同じだから貸してあげる、コマの時のドレスがたくさんあるから、あんなこんなドレス着て船の中でどうしようもないでしょう、もうちょっとね質素なねなんてもないドレスがたくさんいるんだって、でも楽しそうねって本当に喋ってたんです。で、あの人と最後に喋ったのはなんか地の底から聞こえてくるような暗い声で、夜中に、めいこ、私ね今あんまり苦しいからベッドの中でリンゴ追い分けをワンコーラス歌ってみたんだよ、そしたらね、めいこ聞いて、このひばりがだよ、自分で言いました、この美空ひばりが苦しくてリンゴ追い分けおいわけワンコーラス歌えないんだよ、だからよっぽど私の肺だかなんだか壊れちゃってんだろうね、だから和也が言う通りまた明日もう一回入院するね、これがひばりさんと私の最後に交わしたプライベートトークです。その少し前にもう痛くて、私の部屋は2階にあるんですけど、うちに遊びに来た時にもう足が痛くて自力では2階に上がれないあの人を神津さんがこうおんぶして、で2階にある私の部屋まで行って2人で寝っ転がってなんかして遊ぼうって言ったんですね。でなんかして遊ぼうって言っても子供の時から忙しく働いてきた2人ですから何にも遊びを知らないんです。あやとりもできなきゃ、お手玉もやった途端に落っことしちゃう、もう本当に何にもできないんですね。それで何にもできないね、何しようかって言ったら、トランプあるってか、うん、トランプぐらいあるわよって言ったら、じゃあさ、ババ抜きなら私知ってる、ババ抜きしようってか、おばさんが二人きりでババ抜きしたってしょうがないでしょ、面白くもなんともないわよ、じゃあ神経衰弱って、神経衰弱もダメよ二人っきりじゃ、じゃあ何しよう、あ、歌歌おうって、あの人の目がキラッて光ったんですね。それで美空ひばりと、天下の美空ひばりと私一緒に歌歌うのやめてよ、私田舎のバスケ歌えないわよそんなこと知ってるけどさ、あなた物知りで、もうハウタだろうがドドイツだろうがジャズだろうが一応なんだって知ってることは知ってるじゃない、下手だけどね、だからね自分の知ってる歌を代わり番子に、それをお遊びだと思って2小節ずつ歌いっこしろってこう言ったんですね。それでもう本当に2時間ぐらい2人で歌い続けました、代わり番子に。もう明治の歌が出てきたり軍歌が出てきたり、あれをねテープ回しておいたらすごいことだったと思うんですけど、本当に2時間ぐらい歌い続けて、で歌い終わって、そんなあの人と私ですから、私はたった一人の親友でした。だからあの人が最後にもうだいぶ弱ってきた時に言ったんです、どうしてあなたにだけのんべえな私たちが大好きだったお酒が体に触ったんだろうね、私はこんなに元気よ、ね、どうしてだろう、私もあなたと同じぐらいお酒で体を壊したらよかったって言ったんですね。そしたら、そうじゃないよメイコ、私はメイコの倍飲んでるからって言うんですね。でそんなとこで私意地張ってもしょうがなかったんですけど、倍じゃないわよ、同じぐらいの強さじゃない、私も同じぐらい飲んでるわよって言ったら、そうじゃないの、 めいこにはお酒を止める人がいるでしょ。もうこれ以上飲ましたら体によくないと思ったら、神津さんの機嫌が悪くなったり、子供たちが代わり番子にそういうママ嫌いとか酔っ払ってるわよとか厳しいこと言って、もうやめなさいって言うでしょ。私にはね、ママが死んでから誰も怖い人がいなくなっちゃったの。みんな酒持ってこいっつと、どうぞどうぞって持ってくれる人ばっかりよって。だから私はあんたの倍飲んだの。それが体に触ったんでしょうねって、あの人はそう言いました。でも最後まで本当に気丈に私を、むしろ向こうが笑わせてくれたり、いろんなことをしてた人なんですけども、最後にそのリンゴ言い訳が半分しか苦しくて歌えなかった。だから和也の言うことを聞いて、もう一回入院するね、だからもう一回良くなりたかったんだと思います。でもその時に、お袋もういい、この手術をしたらお母さんは歌えなくなりますよってお医者様に言われて、それを知ってたのは和也君だけなんです。周りの人は誰も知らないんですね。でも歌えなくなってもいいから、ともかく手術してくださいって和也君は言ったそうです。それで、だって和也、私声を失うんだよって言った時に、いいじゃないか、もうこれだけ歌ってきたんだから、これだけ日本中の方を楽しませて歌い切ったんだから、いいじゃないか、こんなことは肉親の息子の俺しか言えないんだって、泣きながら和也君はそう言って説得したそうです。で、とうとう声を失ったひばりさんはその通り向こうの国に行ってしまったわけですけれども、でもね、あの人は本当に最後まで面白いことばっかり言ってる明るい人でした。だから私も親友の一人として、その通り、めいこさんの言うことって面白いね、おかしいねって言われながら息を引き取りたいと思います。よく新聞に愛鳥習慣、鳥を愛する習慣とかっていうのがあって、鳥をいじめちゃいけませんとか、いろんなそういうのがあります。その時にひばりさんがある日、めいこ、愛鳥習慣ってなんだいこれはって言うから、鳥を愛しましょう、鳥をいじめちゃいけませんっていうことなのよって言ったら、本当、じゃあ私も新聞に出そう、ひばりをいじめないでうまいですよね。本当にそんなおかしげなことばっかり言いながら、明るくあの人は空の上に行きました。だから私は今もう80、もうすぐ5月が来て84歳になります。おかげさまで今のところどこも悪いところはないんですが、頭だけがちょっとあんまり良くないんですけど、いまだに私ね、その三角形のなんとかが、面積の出し方とかそういうのが全然できなくて、でこの間も神津さんをびっくりさせました。ねえねえ、あなた1年って365日なんですってって言ったら、はあんた今までそんなこと知らないで来たのって。そう、なんで分かったの急に今頃。楽屋でね、ちょっと時代劇だからひばりさんの和物を、歌を聞いてたの。そしたら、1年は365日あるって言うじゃない、だから私初めて気がついてさって言ったら、俺は面白い人と結婚したもんだな、それでよく60年持ったもんだなって言われましたけれども、そんな面白いめいこさん、これからどんな人生が待ってるのか分かりませんけれども、なんとかともかく足がね、これね、舞台で五寸首も踏んでますし、膝も悪くしてますし、やっぱり足から悪くなってきましたね。でも足からじゃないだろう、頭からだろうっていう人がたくさんいますけれども、だいぶこう人の手を借りないとどっこいしょって立ち上がるようになりましたけども、まあなんとか元気で、ひばりさんのそばに連れて行くよって神様がおっしゃるまで、お仕事しながら、いっぱいいっぱいまで仕事しながら生きていこうかと思います。ここからあとは対談形式で、
対談形式で、
質問形式で、ハンサムなご住職とお話しします、はい、
還暦の就活。
まあまあ、
還暦の就活。はいはい、婚活でしたね。お嬢さんのね。はいはいはいはい、高松でね、誰かね、いい人がいればいいですよね。何か質問ありましたらお聞きしましょうか。質問、こんなこと聞いてみたいというのはありますか。
はい、
夫のしまい方、妻のしまい方、今日皆さんが
お買いに、いい台でしょ。夫も妻もね、もうしまっちゃいましょう。夫です、妻ですって言ってもお互い厄介ですから。だから夫だと思うから文句も言いたくなるし、夫なんだからやってちょうだいっていうふうに注文もしたくなりますし、向こうは余計そうだと思いますよ。君は妻だろうって、女房だろうって思うから、あれもしなさいこれもしなさい。だから夫も妻も一応ちょっと一時預けみたいにどっかへ押し入れの中しまっちゃって、でご縁あってこんなに長く一緒にいる男と女がじいさんとばあさんになって、これからどうやったらうまくやっていけますかねっていうのをテーマに生きていくけらんじゃないでしょうかね。
そうですね。
ご住職はまだお若いから。
いや夫婦だと思うから、妻だと思うから、あれやってこれやってっていうふうについつい言ってしまうし、
そうですよね、
イライラも思うし、もうそう思わなければ。
だいたいね、日本の男性ってね、はい、妻以外の人にはね、はい、そんなに要求を出しませんよ。
しないです。しない。
僕持ちますよとかね。
そう、僕持ちますよ。
そんなこと私に言うかって
言わない、言わない。
本当に親切ですよ、他人にはね。
そうですね。言わないです。だから、まさかの延長戦、もう一冊の本で、まあ、夫をしまって妻をしまえるかなと思ったらなかなかしまえなくて、まさかの延長戦、
はい、
延長戦に突入しました。
そうですね、こんなに私長らく生きるなんて本当に思いませんでした。
だけど女の人の平均年齢86歳ですから。
あら、
まだしばらくありますし、ま
あ、あと2年ある、
ね、あと2年いや、どこも悪くないでしょ。だからまああと10年15年ぐらいは大丈夫。そう、100までいけると総理大臣の名前が入ったこういう大きな表彰状いただき、
いりません。
いりません。
でもね、先輩には寂聴さんとかね、同じ犬年なんですよ、それで私の一回り上が娘のカンナで、その一回り上が寂聴さん、3匹この犬がね、物を論じ出すとうるさいですよ。
寂聴さんだけどまたお元気になりましたから。お元気になりました。
一時ね、ちょっと腰が痛そうでした、
手術しましたけどね、お元気になりましたね。
よく一緒に飲むんですけど、私よりも強いですよ。
あ、強い、
はい、
じゃあお酒が健康の秘訣かも分かりませんね。
まあ人によってと言っとかないとね。
なるほどね。
ただ私ね、言い訳になりますけどね、甘いものっていうのがダメなんです。
じゃあそれがいいじゃないですか。
だから、もうお菓子も、子供の時からお菓子も嫌い。だから虫歯が一本もなかった。ない
それはすごいな。
そうですね、
すごい。
だから甘いものがダメなので、だから飲むのもジュースもどっちかって言えば、だったら水でいいですっていう。
お水です、今日もお水ですね。
ありがとうございました、だから、本当に甘いものがダメなので、
それも健康かも分かりませんね。
そうかもしれませんね。
それ他なんか、聞いてみたいことありますか。なんかありましたら、今のうちに、
はい、
ハムの丈夫な人は長生きする。入れ歯の人は長生きしない。歯の丈夫。じゃあ甘いもの食べなくて、ずっとで歯が丈夫で虫歯がなくて、
だから、ね、
多分 100まで表彰状いらないって言うけど100までいける。
でもいくらなんでもね、歯医者ぐらいちゃんと生きなさい、もう年なんだからって、カンナが言うもんですから、生まれて初めていい年して、つい 4,5 年前に歯医者さんに行ったんですよ、健康診断。
それまで行ったことなかった。
はい、
それすごいな。
健康診断してもらおうと思って、そうしましたら、まず先生がマスクの陰からね、レントゲン取りましょうとおっしゃるもんですから、はいって言って、私のイメージはレントゲンっていうと裸になるって。
裸になる。
はい、即つながってるんです、レントゲンは。
裸になったんですか。
その割にどこへも案内してくださらないから嫌だなこんなとこでと思ったら、そしたら私が黙って困ってるもんですから、あ、じゃあちょっとマスクの陰から口を拭いてください、口紅拭いてくださいって聞こえたんです。私はだから、あ、なんか口紅塗ってちゃいけないのかな、歯医者さんだからと思って口紅こう一生懸命取ってたら、今度マスクを取って口紅拭いてください、口紅拭いてください、
歯医者さんがマスクしてるから聞こえないわけね。そうそうそう、あ、なるほどなるほど。
で、口紅拭いてくださいって言われたから、私は、
なるほど、
そしたらマスクを取って今度ははっきりと、いえ、口紅を拭いて、を入れてくれればよかった、口紅を拭いてください、はい、あ、こういうことかと思って、で、レントゲンはブラウスのボタン外して、いいですいいです、口の中口の中ですから、知らないところってあるんですね、いろんなところがね。
まあ、歯医者さんは裸からならなくても口から、首から上ですから、ここから下は関係ない。
そうですね、
よかったです、裸ならん
で早く教えていただければよかったですね、本当に。
じゃそれまで歯医者には一回も行ったことがない。
はい、
すごいすごいすごいな、うん。じゃあ、なるほどなるほど。まあ、だけどそれぐらい歯医者に行かないでもいいっていうのは素晴らしいことですよね。
はい。
レントゲンを撮って、写真を撮って、
何も悪いところは
なかった。はい、じゃあすごいな、すごいなと思います。
多分ね、子供の時甘いものを絶対食べなかった、
ね。食べなかった。コーズファミリーはみんなですか？
いえいえ、子供たちは孫もみんな普通程度甘いもの好きです。
食べる、あー、ケーキ食べたり、はい、チョコレート食べたり、はい、あー、そうですか。あー、じゃあだけど甘いもの食べない習慣の方がいいですよ。
あ、そうですか。
うん、それこそ お坊さんの料理、精進料理でして、その、調味料が甘いとか辛いとかで味付けするともっと甘いものが美味しく感じ、ね、もっと辛いものが美味しく感じっていう風に、やっぱり素材の
エスカレート、
ね、エスカレート、そうそうそう、素材の味で、あ、今日のお芋美味しかったねって、甘かったね、今日の大根も大根の味いい味だったねっていう風にお食事いただく方がそれはいいですよね。
いい勉強になります。はい
はいはい、他何か聞きたいことありますか？聞きたいこと聞いてみたい。はい、どうぞ。あ、どうぞ。
ちょっと4回目の話ですけど、はい、安らぎの里っていうのがありましたね。
はい、
安らぎの里、
はい、はいはいはい、ドラマね、はい、はいはいはい、
そん中でね、その特攻隊の、ね、
はい、
兵士を送るときに、ね、はい、駆り出されたと、
はい、
今さっきおっしゃるんです
けど、はいはい、
今でもやっぱ覚えてて、なんかこう、
胸が痛くなりますね。
なりますよね、なりますよね。
大変な経験ですよ
ね。なんかね、経験だけは本当にすごいです。それと役の上で、お笑いオンステージっていうひどい番組が、
お笑いオンステージ、南春夫が出てくる、
南信
介の方。ああ、信介さん。
春夫さんじゃなくて、信介さん。南春夫でござい
ますの方。信介さん、あったような気がしますね。お笑いオンステージ、
ひどい女は全部やりましたから、怖いものないですね。
なるほど。はい、他何か聞いてみたいことありますか？ん、どうぞ。大きな怪我や病気はありますか？
あ、ないですね。舞台でこんな五寸組をブワズッと踏んだ時はあるんですけど、それは一回昼の部で踏んだんですね。で、夜の部も痛み止めでやりました。舞台ガバッて抜いて
だそうです。極めてお元気ですね。うん、お元気ですから飛行機でねこう来ていただいて、うん、今日も日帰りなんですけれども、だけどまあ80過ぎてね、
日帰りしかしないんです。そうそ
う、
私
日帰りでね、うん、はい、どうぞ。はい、
はい、 私だけマイクがあるものですから、今のご質問は成り代わりまして申し上げますと、60年間女優をやってますけれども、それをやり続けている、その何でしょうね、なんとなくこうなっちゃっただけなんです。どこでやめていいか分かんなくなっちゃって。
それは私と一緒ですがな。定例がないもんですから ね、どこでやめようかなと思ってますけど、
お祭りの時の金太郎飴みたい
金太郎飴みたいに
どこ切っても同じ顔が出てくる。本当にそうですね。
2歳でデビューでしょ、はい、だから60年じゃないじゃないですか。え、ねえ、うん、
80何年
そうそうそう、ね、2歳で
結婚して60年
あ結婚して60年あ、
うん、で仕事始めて82年83年ぐらいね。
あ、仕事人生やね、すごいね。さあ、ほんだら何かあります？
そうですね、女優業してる時の喜びっていうのはやっぱりうまくできたかな、この役をちゃんと演じきることができたかなっていう。ですから、いいですよ、この間のトットちゃんなんかの時もちらっとそうでしたけど、いろんな方言を使いますので、その時はだからうちにいても標準語使わない方がいいかと思って、いろんなお電話がかかって、もすもせ構図ですけどって新しいお手伝いさんですかって言われて、
新しいお手伝いさん
あ、新しいお手伝いさんですか、奥様にこう伝え、はい、奥様帰ってきたらお伝えしますあ、
はい、どうぞ。はい、
まあそうですかね、なかなか難しいかもしれないけど、一般の方も今日は私は八千草香るで行こうとか
八千草香る、
ああいうしっとりとおとなしい、
おっとりしっとり、
素敵な人でいようとか、今日はもう腹立つは泉ピンクになってやるとかそういうふうにいろんなモデルをお作りになるのはいいかもしれません。はい、
だけどまあこれだけのね、人を喜ばせるっていうか、だから中村芽衣子さんがお見えになるっていうんで、これもう座りきれないぐらい、境内いっぱいになるぐらい人がお見えになって喜んでいただけるっていうのは、もう女優業すごいですよ、ね、本当にすごいですね、ありがたいなと思って。最後にそれじゃあ一問、はい、じゃあもうこの方で終わりにしましょうか、どうぞ。はいはい
はい、
はい、
来世は何に？
早老病死って言うてね、はい、仏教でお釈迦さんが言ったんですよ、はい、その生きてること、
はい、
だんだん年を取ること、はい、病気になること、はい、死ぬこと、
はい、
これ共通して人生の苦なんですよ、はい、でそれ四苦八苦の四苦なんですよ。
なるほど、
なるほど。でそれ以外に4つ苦があって、で愛別離苦って、大好きな人とお別れせんかったらいかん、うん、二人がいっぺんにあの世に行けない、まあ、先に行っとるよって人もいるかもわからないけれど、からだんだん体が思うように動かなくなっていく苦、から欲しいな欲しいなと思うものが手に入らない苦、それ残り一つ、残り一つは何だと思います？大嫌いな人と会ってしまう苦っていうのがお釈迦さんの時代2500年前にあったんだそうです。
あらま、
まあまあ、で質問なんですけれども、はい、あの世に行って誰かいい人がいますかっていう話な、会いたい人いますかっていう、
あの
美空ひばりさん、
それは一番会いたいですね。
会いたいね、うん、
一番会いたい、
パートナーにね、パートナーに大体男の人が先行くんですよ、
はいはい、
ご夫婦だったら、まあ大体そうでない例もあるんですけれども、ね、だけどまあ大体、はい、男の人が先行って、はい、女の人が後へ残って、はい、で女の人ね、旦那さんのお墓に入りたないわっていう人いるんですよ。
私別々なんですよ。
あ、別々なんですか。 あ、そうですか。
それはね、ああ私が嫌って言ったわけじゃなくて、ああ一人っ子だものですから。
なるほど。
神津さんが私と一緒になるときに、うん、父にね、私の父にね、うんうん、めいこが死んだら父のところに戻しますよって約束したんです、
う
ん
う
ん、
約束してくれた。あ、う
ん、
そういうこと。
だからあなたは死んだら中村家のお墓に入りなさい、うん、
なるほどなるほど。
で、私でもそんなのなんか日本じゃ通常離婚したみたいで、うん、なんか嫌だから、うん、なんか骨の一部でも、
そうですね、
神津家のね、
少しでもね、
そしたら何て言ったと思う、うん、結構です、
結構です。あ、向こうが結構ですって。
結構です。口のあたりが来たらうるさくて
しょうがない。うるさくでしょ。口の骨が来るとうるさく。あ、なるほど。な、そうです、いいですか。
失礼ですね。そういうことなんです。失礼ですね。
はい、はい、楽しくお話ししてきましたけれども、一応まあこれでお開きにさせていただこうかと思います。はい、ありがとう、はい、ありがとうございました。もう後ろにもお客さんがいらっしゃいますからね。はいはいはいはいはいはい、もう前から後ろからどちらからでもね。はいはいはい、はい、はい、どうもありがとうございました。